東京 FM でお送りしています。毎週月曜から木曜まで午後1時から生放送で放送してます、山崎れなの誰かに話したかったこと。ここでは本編で話しきれない話をオーディで限定公開ということで、ハッシュタグあのラジオがすごいボリューム86、今日はジェーンスーさんと堀井美香さんのオーバーザさんというポッドキャストお話ししたいと思います。毎週金曜日の夕方5時から配信しているんですけど、いろいろね、皆さん大変なこともあると思いますけど、リスナーの皆さんと一緒に語らいながら太陽の向こう側にオーバーしていく、そんな番組ということで、なんでこの話急に知ってるかっていうと、昨日3月12日水曜日、夕方6時30分から日本武道館でこの番組の公演がありまして、ポッドキャスト番組の日本武道館公演というのが初めてだったらしいんですけど、そんな歴史をふーんって普通に入ってきたんですけど、私 と、この番組のずっとお世話になっている山梨さんが見に行ったんですもんね。山梨さん素晴らしかったですよね。負けへんでですよね。
あれ買っちゃった、フーディー買っちゃ
った、フーディー買っちゃった、グッズ買っちゃったっていうことで、グッズも可愛かったんですけれども、各スポンサーさんがね、こうあの番組のスポンサーをやってる方々がこう会場に来場した人たちにお土産を作っていったら、豪華、すごい重い大きい紙袋が各席に置いてあって、すごい豪華なラインナップだったんですけど、最初に公演が始まる前にその各スポンサーさんの紹介がされてた時に、会場から毎回拍手あったかい、我々もあのぐらいあのスポンサーさんに感謝していかないといけないなと。
してますよ。
してますけどね、さらに感謝していかないといけないなというふうに思いましたね。あったかかったですね。であとキーワードから番組の思い出を振り返るコーナーとかで、過去の写真見ながらエピソードトークわんさかして、であと番組開始当初からのメールの総数とかを言ってましたよね。誰花ってメールの総数わかるんですか？
あ、わかると思う。
調べれば出てくるもんなんですかね、うん、この4年半の中で何通いただいたかとか。
全然わかると思います。
わかりますかね、うん、だからあとそういうのとか、あとスマップの昔のコンサートみたいに観客の席の中にスポット当てて、うん、何列何番どこみたいな風に探させるようなイベントというかあったりだとか、シーンがあったりだとか、あとその何が一番心に来たかっていうと、この5年どうでしたかのコーナーあったじゃないですか。
号泣
号泣。このオーバーザさんが始まった5年の中で、まあ、コロナもありましたと。でリスナーの皆さんどうでしたかと、ご助会員ってリスナーのことを呼んでますけど、ご助会員の皆さん何してましたか、どうでしたかって、もう本当にその親の介護、子育て、子どもの不登校とか、ずっと自分のその精神的にちょっとめいっちゃった時とか、あと転職とか就活とか、まあ、いろんな話聞いて号泣。そのあ、大変だったんですね、乗り越えたんですね、乗り越えようと頑張ったんですね、ガーって泣いちゃって。で自分のことも5年間って振り返るじゃないですか、やっぱり照らし合わせながら。で誰花的に言うと、もう5年前まだ始まってないんで、2020年の10月からなので、そっから考えると私まだ5年前って大学生なんですよ。多分大学生、大学卒業したぐらいかな、3月なんで。大学卒業して、なんかコロナというものが出てきたらしいぞと、卒業式なくなったらしいぞみたいな。でその後緊急事態宣言でしょ。でその間に本書いたりとかして、どうなるんだろうと思っていたら、夏ぐらいに誰花の話があり、3回ぐらいテストをして番組が始まり、そこからてんやわんやでグループの活動と両立してみたいなのとか、でグループ離れて独立して事務所を建ててみたいなのとか、いろいろ考えたり、あとその出会いもあれば別れもあるじゃないですか、5年のうちに。それこそスーさんおっしゃってましたけど、その家族とか友人とかパートナーとの別れもあれば、こうペットとの別れもあればっていう、そういうのとかも自分の中でね、いろいろこう、ああ誰それともう会えなくなっちゃったなとか考えたら、もうなんか涙
それぞれの人生に ね自分に照らし合わせて考えちゃうよね。
5年ってやっぱありますよね、いろいろね、歴史がありますよね。でもなんかいいこともあって悪いこともあって、環境がものすごく変わって、耐えて耐えてチャレンジして、くじけて消えてしまいたくもなる日もあって、でもよくぞ武道館のレッドカーペットまで我々はたどり着きましたねと。皆さんの椅子は 空席は必ず常に設けてありますからねと。いつでもしんどすぎて聞けないみたいな時があってもまた出入り自由なんで戻ってきてもいいんですよっていうメッセージがもうあったかいの。なんの
真似したい
真似したい真似してどうする、ま、でもね常に我々もそういうモチベーションでいますよね。もうそれこそ昼間のラジオって生活の BGM だったりするんで、もう聞ける日もあれば聞けない日もあるし、もうご縁なんでここはね、テンション自分のテンションに合わせて自分の体と心を大事に皆さんにもなんか生きていてほしいなっていうふうに常々思ってますけど、そんなこうすっごい笑った後すっごい泣いて、でそっからの、交響曲第9番二丁調作品125、第4楽章歓喜の歌をみんなで合唱するって、でしかもちゃんと合唱指導の方が来てみんなで客席でみたいな発声練習もして本番に臨むって、でちゃんとステージ上にはオープニングからずっとオーケストラがスタンバイしているっていうね。でコーラス隊もね豪華でしたね。そりゃステージの幅になりますよね。武道館って多分1万1000人ぐらいは入るはずなんですけど、8000人座席でやってたのは絶対大オーケストラ分の幅だと思うんですけど、いやいいよかった。もうことあるジングルみたいなちょっとした音でも全部オーケストラなんだもん。厚みが出ますよねやっぱりね。
出囃子がオーケストラ
でやっぱり堀井美香さんジェンスーさんそれぞれの歌唱もソロ歌唱も素晴らしかったですね。でも歌唱指導の方もちゃんとぴったりついて本番に向けて練習されたそうなんですけど、やっぱりお二人とももともとこう喋り手であり、まあ堀井さんに関してはアナウンサーであり、声が綺麗だから素敵でしたね。ねえ。で途中でねゲストを出られてる方々もこう、もういわゆる番組ずっと聞いてるとおなじみの方々、秋山さんのゆきさんだったりだとか、あといかがわしいマジシャンみたいな占い師
いかがしく
ない岸本あゆかさんっていうドラマの脚本とかを書かれていたりとか、あと脚本だけじゃなくて自分も演者として役者としてもやられてる方なんで、本当舞台の人なのにすっごい緊張してて超噛み倒してたっていう、頑張れプロレスっていうプロレスをね一緒に見たことがあるんですけど、すごいお茶目な方、もう本当に楽しそうだし、なんか客席もあったかいしアットホームだし、で今回のレッドカーペットにちなんでみんなこう赤いアイテムを身にまとったりだとか、グッズも赤かったりだとかして最高でしたね。いや最高でした、
最高でした。もう本当マイウェイも最高、
マイウェイが最高でしたね。マイウェイが何かって堀井美香さんのね歌マイウェイ、白いドレス着て、私何度かちょこちょこお話ししてるんで、堀井さん家の娘さんと大学時代にたまたま同じ授業を取ってて仲良くなってから、もう今も続いてるんですけど、なぜか堀井さん家一家と同じ列に座ってたんですよのだから堀井さん家のパパ、息子さん、娘さん、堀井さんの妹さんのご家族とか、だからもう親戚一同みたいなところに私端っこに座ってたんですけど、本当にニコニコみんないい顔で見てたと思って、素敵でしたね。歌ってましたよ大工大工も歌ってたし希望のスンスも歌ってました。希望のスンスってヒアスンスの歌があるんですけど、番組オリジナルソング、いやよかった。みんなで発声練習してましたご家族も、いや素晴らしかった。あとスーさん側の席に座ってた作家の伊藤阿波さんに私はどうしても話しかけることができなくて、生まれつきの引っ込み事案が急に顔を出してあ話しかけたかったと思いながら、でもなんか気持ち悪いかなと思って、お母さんと一緒に見に来てたみたいですけど遠慮しちゃいました、さすがにね。いや配信チケットまだ手に入るということなんで、ちょっとぜひ、あと渋谷パルコで大場座さんの展覧会、大場座さんパークスペシャル私たちのレッドカーペットが昨日からスタートしているそうです。大場座さんの展覧会前にもやってたんですけど、渋谷パルコにそれ見に行った時すごいガチャガチャでキーホルダー出たりとかして未だにつけてるんですけど、元気出ますね好きな番組のグッズっていうのは。 なんかそういうグッズを誰花も作っていかなきゃいけないって思いましたし、あの苦い思い出ですけど、あの去年の年末ぐらいに話してた誰花アスカロケ合同武道館延期になったまんまじゃないですか、ずっとずっと延期になってるじゃないですか。やりたいですね。
目指していきましょう。
目指していきましょう。
しっかり準備していきましょう。5
周年はねちゃんと華やかにやっていきたいなと、あの5年を迎えたオーバーザさんを見て思いましたし、
追いかけたい。
いや追いかけたい。やっぱりあの武道館で合唱したあの時を思い出して、うん、ね。
でもなかなかあんな満足感のあるイベントってできないと思うけどね。
ない、うん、すごかった。
素晴らしかった。
しかもスーさんに関しては昼の帯やりながらあの準備してたと思うと、うん、本当になんかはぁって思いますよね。スタッフさんもねみんなそうですけども、いやーすごかった。おばさんは世界を変えれるっていうキャッチフレーズも、まあなんかキャッチフレーズとか、まあたまに言ってたりしますけど、意外とあの私とかと同じぐらいのこの世代20代も見に来てたりとかもしてて、うん、すごいすごかったですよね。本当にすごかった。エンパワーメントがあとやっぱ離婚とか整形とか、あとノーブラノーパンみたいな話がしやすいみたいなのもオープンでいいなと思いましたね。うん、すごいよかった。なんかこの4年半で私は誰花何を残せたかとか 思いましたけど、やれてるはず、ま、いやまあなんかね趣旨が違いますから、番組のそれぞれ個性が違いますから、まあその違いはあるとはいえね、
丁寧にやっていきましょう。
丁寧にやっていきたいなと思いますね。本当にあの4月からだと新しい環境になって、まあ、それこそ出入りじゃないですけど、こう関東この番組が聞ける地域離れる人もいれば、あとまあ海外に赴任する方とかもねいらっしゃいますし、あとそれとこう逆であの誰花が聞けるエリアに引っ越してくる人もいれば、あとはまあ日本に戻ってくる人もいれば、であと環境が変わって昼間のラジオが聞けるようになったみたいな人もいれば、逆にあの忙しくなって聞けなくなっちゃうみたいな人もいれば、いろいろ出たり入ったりの時期だとも思いますけれども、なんか全員に向けてなんか穏やかで柔らかいお昼を届けられたらなと、まあ、時に毒舌が若干たまに入る時もあるんですけど、まあ、でもあの平和に健やかにやっていきたいなと思います。熱量入って喋りすぎてお腹空いちゃったずっとお腹の音がグ
ーグ
ーグーグー言ってるんですけど正直に素直にやっていきたいですね、うん、体もこういう音をしていますからね。いやすごかったです、すごかったです。山梨さんも一緒に見に行けてよかったなと思いました。
本当に素晴らしかったです。
素晴らしかったです。
ありがとうございました、
はい、ということで今日はハッシュタグあのラジオがすごいボリューム86、ジェンスーさん、堀井美香さんのオーバーザさんのお話でした。オーバー。